健康経営の輪を広げよう。今日はオイレス工業株式会社の健康経営の取り組みについてお話をお伺いしてまいります。お話しいただきますのはオイレス工業株式会社企画管理本部人事部保健師でいらっしゃいます松原真澄さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めにオイレス工業株式会社の概要についてご紹介をお願いいたします。
当社は1939年に創業者の川崎磯蔵が日本オイルレスベアリング研究所を創設しました。それから13年後の1952年に株式会社日本オイルレスベアリング研究所を設立し、創立74年となります。この創業者川崎磯蔵は現在の日本タバコ産業の前身である専売局で機械動力主任として勤務していました。この紙巻きタバコの紙を巻き上げる機械を整備していたところ、従来の鉄の軸受けではなく給油のいらない自己潤滑性を持った気質軸受けを発見し、日本では誰も知らない誰も作れないこの不思議な軸受けに興味を持ちました。何の資料もないところから独自に様々な材料で試行錯誤を繰り返し、苦労の末楓の木にろうそくの原料となるろうを染み込ませた気質軸受け、すなわちオイルレスベアリングの初の国産化に成功しました。研究所から始まった研究開発への強い信念は今も変わっておらず、特許の件数が企業規模の割には非常に多いという特徴を持っております。
オイレス工業株式会社概要についてお話しいただきました。歴史についても教えていただきました。現在どんな製品を作っていらっしゃるのか、事業の内容や製品について教えてください。
社名のオイレス工業は製品に由来しておりまして、オイルレスで使用できるベアリング、つまり当社の主力製品でありますオイルレスベアリングから来ております。オイルレスベアリングというのは油の付着が許されない場所、また土砂等の厳しい環境の中でも無給油あるいは給油の回数を削減でき、環境保全にも寄与しております。当社はオイルレスベアリングの総合メーカーとして世界のリーダーとなり、技術で社会に貢献するを経営理念としています。当社ではこのオイルレスベアリングに代表される軸受け機器事業の技術を応用して、免震・制震装置を代表する構造機器事業、高い窓の開閉を可能とする排煙装置を代表する建築機器事業の3つを行っております。まずベアリングは普段目にすることは少ない部品だと思いますが、回転する軸をしっかりと支える、荷重を支えることで回転する部品との摩擦を減らし、エネルギーの消失を防ぎます。つまり効率的に物を動かすために欠かせない存在です。もしこの世界にこのベアリングがなければ、例えば自転車のペダルが非常に重くなったり、車のハンドルが回りづらくなる、玄関ドアが重くなって開閉がしにくくなると、私たちの生活へ様々な影響があります。また自動車部品にも使用されており、サスペンションやステアリング、シートの高さや前後の調整の部品、ドアの開閉部分にも使用されています。なんと国内では全自動車メーカー、海外でも主要な自動車メーカーに採用されております。構造機器、建築機器ともに、こちらは地震や火災等の災害から人々の命や都市の安全を守る重要な事業になります。構造機器の免震・制震装置では、大地震による橋の落下や建屋の損傷、室内の物や人を守る機能を持っております。災害時の拠点となる庁舎や消防署、病院などの公共施設をはじめまして、200メートルを超えるような超高層オフィスビル、また東京湾アクアライン等の高速道路や新幹線の橋梁にも採用されております。社長橋という、大きなケーブルを利用した吊り橋があるんですが、そういった強風などによるケーブルの揺れを低減する働きもあります。ここにも揺れや振動を逃がすという軸受けで培われた技術が応用されております。排煙装置につきましては、万が一の火災の際にボタンを押すだけで遠隔で高いところの窓が開く仕組みになっておりまして、火災で生じる有害な煙を外へ排出します。遠隔操作をするにはなくてはならないケーブルにオイレスの技術が使用されております。
オイレス工業株式会社で作られていますベアリングについて今ご説明をいただきました。ベアリングと聞いたことはある方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、実際どんなところに使われているのかっていうのはなかなかね、私も想像していなかったんですが、自転車や自動車、また玄関のドアといった本当に身近なところにも使われているところから、大きな構造物ですね、そういったところの人の命を守るためにも使われているということを今教えていただきました。それではここからオイレス工業株式会社の健康経営の取り組みについて今日はお話をお伺いしていきます。健康経営について知ったきっかけ、そして健康経営優良法人の認定を取得しようと思った理由について教えてください。
私が産業保健師として働き始めたのが2018年なのですが、ちょうどその1年前ですね、2017年に健康経営優良法人ホワイト500というものが設立されるなど、社会全体ですでに健康経営が話題となっていました。産業保健の世界に入ったと同時に私はそれを知りまして、漠然といつかは取得したいと思っておりました。そして実際に業務を始めてみると、私たちの業務そのものが健康経営の内容でした。そうであれば目に見える形で自分たちの業務を評価してみたい、そしてそれが当社の企業価値につながってほしいという思いで認定取得に取り組みました。
オイレス工業株式会社の健康経営の取り組みについて教えてください。
まずは目に見えない土台の部分から始めました。各拠点にですね、保健師を常駐して健康管理体制を作り上げました。健康情報はクラウドサービスを利用して全拠点一元化をした上で、保健師たちを中心に健康診断の受診の徹底やその後の二次検査の推奨、まず保健指導を行い、この5年間で有症件率を大きく低下させることもできました。身体的な支援だけではなく、メンタルヘルスの相談も継続して、ストレスチェックの高ストレス者も低下させることができております。その他にも一人一人の健康意識の向上のために、動画による研修や高年齢労働者を対象とした転倒防止の取り組みなども行っております。また健康経営とは、このような心身の健康管理だけではなく、ワークライフバランスや育児介護制度、治療と仕事の両立支援などの働き方に関する取り組みもあります。当社では1時間ごとに取れる有給休暇や男性の育児休暇の取得も非常に多く、従業員の働きやすさには自信を持っております。
働き方とそして心身の健康管理という両方で従業員の方をサポートしていらっしゃるということなんですね。この健康経営優良法人の認定を取得して会社として変化したことをあれば教えてください。
まずは私たちが取り組んでいることが目に見える形で認定されたことで、従業員や経営層にも健康経営が浸透しました。経営戦略の一つとして健康経営に取り組み、その結果従業員のパフォーマンスの向上、生産性向上、同時に従業員も健康に幸せになれる、その仕組みを理解していただけたと感じます。また昨今の採用活動では、就活生から働きやすさについて高い評価をいただいており、そこが大きな決め手となり、優秀な人材が集まってくれるようにもなっております。
健康経営に関しまして、今後の展望や思いを教えてください。
健康経営に取り組んで5年が経ちました。当社は次のフェーズに入っていると考えております。集団を対象とした大きな取り組みだけではなく、疾病予防、健康増進のための個別化された効果的な介入がさらに求められています。デジタルツールや AI を活用しながら、自分自身の健康を保つ保健指導、病気の早期発見のための検診受診促進などに力を入れていきたいと考えています。私たちオイレス工業で働く保健師は、どんな時も全ては従業員のために、全ての従業員のために、その気持ちをモットーに日々業務に取り組んでいます。在職中だけではなく、当社を退職されセカンドステージに渡るまで、その人がその人らしく健康に生きていけることを強く願っております。
従業員のための健康増進、これから個別化が進むということで、一人一人の保健指導ですね、そういったところに力を入れていかれるということです。それでは最後に、ラジオをお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いいたします。
健康経営という言葉や、私たち産業保健師という仕事をご存じない方も多いかもしれませんが、本日の話で少しでも知っていただけたら幸いです。このラジオをお聞きの皆さんも、ご自身のお体を大切に、いつまでも健康でいてくださることを願っております。
健康経営の輪を広げよう。今日はオイレス工業株式会社の健康経営の取り組みについてお話をお伺いしました。お話しいただきましたのはオイレス工業株式会社企画管理本部人事部保健師でいらっしゃいます松原真澄さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。